ただいまより2023年8月6日第一主日礼拝を始めます。賛詠545番。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心を握り合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文18。口読文18、詩67編。願わくは神我らを憐れみ、我らを先わいて、子は何時の道のあまねくうちに知られ、神よ、民らは何時に感謝し、もろもろの国は楽しみ、何時は直気をもて民らを裁き、神よ、民らは何時に感謝し、地になりいでものをいだせり、神我らを先わいたもうべし、賛美歌66番。 書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書2章21節から38節103ページです。ルカによる福音書2章21節から38節までを読みいたします。8日たって割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に書かれている通りに、山場と一つがいか、家場との雛庭を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシミオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに献身を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために備えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、イスラエルの救いを待ち望んでいる人々に皆に幼子のことを話した。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。8月を迎えました。この季節、私たちにとっては今年は本当に過酷な夏を過ごしています。地球上のほとんど全ての生き物が異常な暑さのために苦しんでおります。しかしあなたはこの辛さの中で一人一人を守り、この1週間の生活を守り、その日常を守り、こうして誠実な朝はこの御堂に集い、賛美と祈りの中に神様の愛に包まれて、心を一つにして礼拝を守ることが許されていることを心から感謝いたします。あなたは一人一人にいろいろな困難や試練を与えられます。しかしそれに忍び耐える力も与えてくださいます。そして私たちを強くしてくださいます。ここに感謝を捧げます。あなたの御言葉に耳を傾け、御声を聞くときに私たちが 望む以上のものをあなたは与えてくださいます。どうか御前にひれ伏してひたすらあなたの御心を行うことができるようにしてください。安気に逃れようとするとき、どうかその誘惑に逆らうことができますように、心弱い私たちをお守りください。今自然災害や戦争によって苦しい生活を強いられている人々をどうぞお救いください。この地上に愛が満ち溢れて平和に過ごす日が来ますようにお導きください。私どもにその道を開く知恵をお与えください。また現在体心を病んで苦しんでいる人々のことを思います。どうか癒しの御手がありますように、一日も早く癒されますように、そして再びこの礼拝堂で共に礼拝を守る日が来ますように、また看病のために心も体も萎えているご家族の方にどうか慰めと平安がありますようにお祈りいたします。夏休み中で家庭で過ごしている子どもたちがどうか無事に楽しい日々を過ごすことができますように、そしてまた元気に2学期を迎えることができますように、この1ヶ月の技をご家族ともどもお守りください。本庁に言葉を取り継いでくださる塚牧師の上に聖霊が豊かに下り、十分に御言葉を語らせてください。そして耳を傾ける私たちが聖霊の力によって十分に御言葉を受け入れることができますようにお力をお与えください。お祈りいたします。この感謝と祈り、尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌239番。は第一手術ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。修法の裏表紙に出ております。日本キリスト教団信仰告白、我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊において のにつきて、もっと主教を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストにおいて啓示せられ、 聖書時において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかり、ひとたび己を全く犠牲として神に捧げ我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たれた門を待ち望む、我らは確信し世々の生徒と共に人信条を告白す、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り全能の父なる神の御右に差したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわり、我は聖霊を信ず聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、整えられた救い、塚田区分の橋です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第2章21節から38節の御言葉であります。今朝の御言葉には主に、2人の人物が登場いたします。1人はシメオン、そして、もう一人がアンナという人物です。でまず、アンナのお話を少しさせていただきますが、このアンナは聖書によると女預言者であったと書かれています。また若い時に嫁ぎ、わずか7年で、連れ合いと死別をしてしまう。でこの時の年齢はすでに84歳でありますから、非常に長い間孤独な人生を送っていたということがわかるでしょう。でさらに彼女は、エルサレム神殿にとどまって、断食したり、お祈りしたり、日々神様に、お使いをしていたんだと、そのように書かれています。そしてその最中彼女は、赤ちゃんのイエス様と出会う、そして神様を賛美し、そしてイエス様のことをたくさんの人に伝えたと、そういう務めをですね、人生の最後の方にこう果たしてくれた、そういう存在でありました。でもう一人がシメオンであります。で聖書によるとシメオンには聖霊がとどまっていたんだと書かれています。そして主が使わすメシア、約束された救い主に会うまでは決して死なないんだという、ね、そういうお告げも受けていました。要するに救い主に会うまでは死ぬことはない、救い主に会うまでは生き残るんだと、そういったお告げを聖霊を通して受けていたということがわかります。そしてこのシメオンもアンナと同様に赤ちゃんイエス様と出会い、神様に感謝を捧げ死を賛美して、したんだと、そのように書かれています。アンナはですね、84歳である、あまり年齢を強調しすぎるのはあれですけど、アンナ84歳でした。でシメオンもまた、高齢であったのではないかと言われることが多いです。よく絵とかを見ると、非常に高齢な お年寄りの絵で描かれることが多い、ですから私も勝手にシメオンはおじいちゃんだったんじゃないかなって想像したんですけども、 ただシメオンの年齢は不詳なんです。で、高齢であった、お年寄りであったとは一言も書いてないわけですね。で、彼は次のように言うんです。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますと。で、この一文はもしかするとこれでも安心して死ぬことができるというね、まあそういう意味に受け取ることもできると思います。ですからそれゆえにシメオンがもう人生の最後の方を迎える高齢者であったのではないかと、まあそういうふうに推測できるわけです。ずっとイエス様待っていて、もう本当に人生の最後の最後のその時にキリストと出会うことができた、ね、いや神様私を 見放してないんだというね、そういうメッセージに受け取ることもできるわけです。ただですね、この一文だけではシメオンが お年寄りであったかどうかは分からないんです。この一文だけでは証拠にはならないわけです。つまりこれは必ずしも二人の老人の話ではないとも言えるわけです。違う言い方をすると、このシメオンの言葉は高齢の人がキリストと出会い自分の死を平安のうちに受け入れることができましたよっていう意味の言葉ではないわけです。このシメオンの言葉はどの年齢の人でもどんな人でも誰でもキリストと出会うことを通して高らかに語ることができる、いやこのように語ることができるそのところにこそ私たちの幸いがある、充実していく人生がある、まあそのようにも言えるわけです。で、そもそもこのシメオンの言葉は自らの死を自覚しながらどういう思いを抱いて自分が死ねるだろうかというね、そういう話ではないと思うんです。むしろどういう思いを抱きながら自分のこの一生を生き抜くことができるか、どのような思いを抱きながら生きられるのかという、そういう意味の言葉ではないかなと思うんです。つまり安らかに去らせてくださいますという言葉は、裏を返せば今自分は本当の安らかさを知って生きているんだと、まあそういうことも言えるわけです。自分にとって最大の敵である死をこう意識しながら、もうそれすらも安らかであると私は知って今生きることができる、今生きられるんだと、まあそういう言葉としてもこの御言葉に耳を傾けることができると思います。高齢の方であろうと、ね、若者であろうと、今日明日死んでしまうかもしれないんです。しかし今生きている、そして今生きながら誠の平安と安らぎがあるのを知ることができるんです。こういう安らぎや平安を知りながら、それを抱きながら、今この瞬間も私たちは生きられるんだということです。そのところに御子イエス・キリストと出会う私たちの幸いがあるんだと、そのように言えるわけです。イエス様を知って安らかにこれで私は天国に行けるわではないんです。安らかさを知ってそれを抱きながら、今あなたたちは私たちは生きてるんだと、生きられるんだということです。シメオンやアンナは決していわゆる幸福な人生を送っていたとは思えません。聖書によるとシメオンはイスラエルの慰められるのを待ち望んでいた、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたとあります。彼は慰めを待ち望みながら生きてたんです。それは慰めをまだ知ることのできない、得られない人生を彼は生き続けたっていうことでもあるでしょう。その意味で主が使わすメシアに会うまでは決して死なないというお告げ、慰めを見るものは見るまでは死ぬことができない、慰めがない間は生きて歩み続けなければいけないという厳しい意味でもあるわけです。どれだけ辛く忍耐が求められたでしょうか。慰めがないまま生き続けなければいけない、でも彼は神様の言葉を信じて忍耐して辛くても悲しくても歩み続けたわけです。アンナも同じでしょう。お連れ合いを失い84歳になるまで今生きた、エルサレム神殿にとどまり断食や祈りを繰り返したわけです。神様の慰めや平安安らぎや救いを求めながら、それが得られない日々が何十年も続いたわけです。まさに忍耐、嘆き、それらに満ちた人生でありましょう。この問題はこの二人の 問題だけではありません。聖書によるとアンナはイエス様のことをたくさんの人に、そこにいた人たちに伝えたと書いています。で、聖書によるとその人々というのはエルサレムの救いを待ち望んでいる人々、救いを待ち望んでいる人たちがそこにたくさんいたんだということなんです。慰めを必要としていた人たちがいたんです。平安を求め続けていた人たちがいたんです。神殿にですよ、神殿は神様が生きておられる場所ですよ。神様の御前に立ってもなお慰めを得られない人たちがたくさんいたんですよ。安心を得られない人たちがたくさんいたんですよ。人々の心に平安がない、不安しかない。その点においては私たちも同じかもしれない。私たちの人生、私たちの生活の中でも苦しみ、悲しみ、不安がある。私たちもまたこの時代で慰めや救いや安らぎを求めて生きているけれど、日々の生活の中でなかなか慰めを見出せないということがあるかもしれない。いや、私たちだけではもちろんないです。全世界の人たちが何らかの不安にとらわれながら生きているわけです。まあ、今のこの社会情勢、世界の情勢を見つめていくならば、本当にこの先に希望があるだろうか、安らぎがあるだろうかと、まあそう嘆かざるを得ない私たちがどこかでいるかもしれないです。そういう時代の中で私たちは今キリストと出会って真の平安を知った人の言葉を聞いているわけです。ここにこそ私たちが語りたい、聞きたい、そう願っている言葉があるのではないかなと思うんです。シメオンとアンナは赤ちゃんイエス様、まあ、これちょっと幼稚園の言葉っぽいですけどね、赤ちゃんイエス様を見たことで神様の救いを見つめることができたんですね。で、どうしてそれができたのか、まあ、赤ちゃんは無力ですよ、力のない存在です。そういう存在を見ながらどうして彼らは神様の救いを見つめることができたんでしょうか。実はですね、本当のところよくわからないんです。でも根本的に聖霊の働き、聖霊の示しとしか表現できないと思います。つまり彼らが赤ちゃんイエス様を通して神様の救いを知ることができた、それ自体が神様によってもたらされた大きな奇跡なんだということです。それはまたキリストをまだ肉の目で見たことがない私たちが今そこで救われているということと同じであるかもしれません。ただですね、今朝の御言葉を通して、私たちはシメオンやアンナが一体どういう救い主と出会い、そしてどういう形で救われていったのか、どこに救い主の慰めを見出すことができたのか、そのことについては今朝のメッセージから垣間見ることができるのではないかなと思うんです。まずイエス様がですね、お生まれになりました。そして律法の定めの通りに8日目に割礼を受けます。で、聖書によると、まあ、その時にイエスという名前が、まあ、付けられたようです。まあ、その後聖書によると彼らの清めの期間が過ぎた時にエルサレム神殿に登っていったと。清めの期間、これ子供が生まれてから40日目のことです。ですから8日目に割礼を受けて、そしてさらに40日間、自粛をした。で、そして、自粛が明けてエルサレム神殿に登っていった。で、彼らの清めというのがありますけど、これ厳密に言うと、マリアの清めになります。男の子を出産した母親は40日間汚れをまとってしまうと、まあ、そういうふうに信じられていたわけです。まあ、出血をしてしまうということが一つの理由だと思うんですけど、まあ、要するにこの期間というのは、母親の体力を回復させる期間でもあると言われています。ですのでこの40日間という期間を過ぎてから神に犠牲を捧げ、そしてその清めを、まあ、完了させなければいけないと、まあ、そういう、まあ、仕組みだったわけです。しかし彼らがエルサレム神殿に登った理由、それだけではないです。聖書によると彼らは生まれた子イエス様を神様にお捧げするためにエルサレム神殿に登ったんですよと書いてます。 初めて生まれる男の子、つまり長男は主のために神様のために聖別されなければいけないんです。聖別というのは神様のものとして捧げることです。でこれは立法で命じられていたことです。で彼らはこの立法に従ってエルサレム神殿に登ったわけです。でこの立法の根拠は出エジプト記の13章にあるんです。まあ、全容についてはまたお時間があるときにお読みください。ここでは少し割愛してお話をさせていただきますが、かつて神様はエジプトの奴隷であったイスラエルを救い出しました。出エジプト記の物語、その時いわゆる杉越の出来事においてエジプト中の、まあ、ウイゴ赤ちゃんが撃たれてしまう、まあ、そういう裁きが下ったわけです。でイスラエルの人たちは家の戸口に子羊の血をこう塗っていたので、それが印になって神様が通り過ぎてウイゴが撃たれることはなく救われましたよと、まあ、そういうお話です。でこの出来事を引き金としてイスラエルはエジプトから脱出することができたという、まあ、そういう話です。でこの救いの出来事からウイゴ、つまり長男は神様のものでなければいけないという信仰が生まれたんです。そして神様のものである長男を神様に捧げ、そして杉越の時と同じように神様の憐れみと恵みによってその子の命を返していただくんだというね、そういう意味合いの儀式が行われるようになったわけです。まあ、神様のものとして捧げて、そして恵みによって返していただくという、そのことを通してウイゴが打たれることがないという救いをこう想起していく、まあ、そういう、まあ意味合いを持った儀式が行われた。ですから今朝の御言葉で大切なことはもう取り上げたらいろいろとあるんですけども、一つだけ、それは誠の神であり誠の人である救い主が長男であったということです。そこだけに注目したいと思います。長男は神様のものとして聖別されます。しかしそれは長男だけが祝福を得るための特権ではないんです。そのことによってその後に生まれる次男とか次女とか長女とか子供やその家族全体が神様の恵みと祝福のもとに置かれることを意味しているんです。つまり長男だけが特別でよかったねって話ではなくて、長男が祝福を得ることで、長男が聖別されることで、その後に生まれてくる子供たちやまたその家族全体が祝福の中に入れられていくんだっていう、そういう意味を持っているんです。つまり長男であるイエス様の後に続くもの、イエス様に連なるものもまた同じように神様の祝福の中に生きることができるんですよ。しかもですよ、シメオンの言葉を借りて言うなら、その家族というのは万人のことなんです。万民のことなんです。異邦人たちもその家族の中に加えられていくんだとシメオンはここで賛美をし宣言をし、そしてその救いの始まりを見つめながら、ここに平安があるんだなっていうことを彼は知ったわけです。罪ある者も汚れた者もまた違う国の人たちもこのキリストと出会うことを通して、このキリストとつながることによって神様の祝福が得られるんだということ、そのことをシメオンはその救いの始まりをここで見つめることができ、神様に賛美をしたと、そのように言えるわけです。私たちもまた、もちろん聖書の価値観から申し上げるなら異邦人なんです。本来ならば救いから隔てられるべき存在です。しかし復活の主と出会い、その主によって救われ、その主と一つとされ、私たちもまた神様の家族の一人としてその名を主のもとに刻んでいただけるんです。神様はこのようにキリストという、主イエスキリストという長男のもとに信仰における家族を呼び集め整えようとしてくださっている。シメオンはですね、キリストと出会うことでそういう神様の救いが今始まろうとしているんだ、そのことを見つめ安らぎを得ることができたんだと、まあそのようなメッセージがある。ただですよ、シメオンはもう一つ大事なことを言ってるんです。この救いが始まったけれども、じゃあその救いが実現していくために何が起こるか、一体何が起ころうとしているか、長男であるイエス様が苦しみを受けなければいけないってこともここで語ってるんです。 シメオの言葉によれば、主イエスは反対を受ける印だって。さらにマリアに対しては、あなたの心は差し貫かれるんですよ、そのように予告されている。神様の救いが本当に実現するためには、性別されたその長男が苦しみを受けなければいけないんだと、シメオは前もって語っているんです。聖霊に満たされて。しかしそのことを通して、イエス様の救い、神様の救いの御心が本当に完成していくんだと、まあそういう予告をしたわけです。まあ最後の方にシメオは次のように語ります。多くの人々の心にある思いがあらわにされるためであると。十字架の苦難と死は、人の心にある思い、それがあらわになることなんだと。人の心にある思いって何でしょう。人の心の中には何があるんでしょうか。主イエスキリストは仰せになったわけです。およそ人から、悪いものはですね、全て人の外から来るのではなく、中から出てくるものだと。十字架の苦難と死を通して、そこに人間の悪い部分、弱い部分、罪があらわにされるんだと、まあそういうことです。しかしそこで私たちは、その人間の罪をあのキリストが背負ってくださっている、その現実をもまたあらわにされているんだということも知ることができるわけです。キリストがこの私のために命を捨ててくださっているんだ。それによって私たちは滅びから救われ、永遠なる神の家族の一人として永遠に生きられるんだということを、ここから知ることができる。この十字架を前にしたときに、私たちは私たちの弱さを強く思わされるわけです。キリストが血を流して十字架にかかって苦しんでいる姿を通して、私たちの罪がいかに深く大きく、そして汚れていたかということを知ることができる。しかし同時に、その自分の汚れを背負ってくださるお方もそこにいるんだということを、私たちは見つめることができる。そしてそのことを通して、こんな私たちすらも神の家族の一人なんだと言って、そういう恵みを知ることができ、誠の安らぎを得るものとされていく。まあ、シメオンがですね、今後この後、キリストの十字架を実際に見たかどうか分かりません。アンナも同じです。しかし私たちは、彼らが見た救いの始まりの完成を見ることができるわけです。今私たちは彼らよりも高らかに主を賛美し、誠の安らぎを味わうものとされているし、またアンナなんかよりももっともっとたくさんの人たちに、慰めを必要としている人たちに、あなたも家族の神の家族の一員になれるんだと、キリストと出会うことを通して永遠なる神の家族に入ることができるんだ、そこに慰めがあるんだと、アンナよりももっともっと高らかにそれを伝道し述べ伝える務めがあるのではないかなと思います。私たちもまた不安を抱えながら生きています。もしかするとアンナのように家族を失って悲しみに暮れている方もいるでしょう。いるかもしれないです。あるいは孤独の中にあって虚しさや不安を抱えて生きている人もいると思う。一人ぼっちで慰めがを探し求めていても見出せないという、ね、そういう人たちももしかしたらいるかもしれない。しかしそのあなたのために命を捨ててしまうほどに、あなたと一つの家族でありたいと願うお方があなたと出会ってくださるんです。私たちはその深い恵みを今生きているこの瞬間、ここで知ることができる。そしてここに私たちの平安が、その平安を抱きながら私たちは生き続けることができる。私たちはその平安を抱きながら主のもとに召されていくことが許されている。この地上によって私たちはもうすでに孤独ではないということを知りながら、私たちのために命を捨ててくださる方がいるんだということ、そのお方は永遠に私たちと一つでありたいと願っておられるということ、そして今この瞬間、この時も私たちの名前、神様のもとに家族として記されているんだということ、そのことをぜひ知っていただき、誠の慰めを味わっていただき、希望のうちに新しい1週間歩み出していただけたらと思います。では一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝いたします。私たちはこの社会にあって常に不安に支配されて生きています。あなたに頼ることよりも 自分の思いに生き、結果的に不安から解放されない日々を送っているかもしれません。主よ、どうか私たちの心を常にあなたへと導いてくださり、私たちが常にキリストにあって誠の平安を得ていることを信じるものとしてください。まだこの恵みをまだ知らないでいる方がおりましたら、あなたが一人一人に触れてくださり導いてください。私たちは今朝平和聖日の礼拝 を捧げています。かつてこの国も本当に過ちを犯しました。そして今もまだ傷の癒えない時代を私たちは生きています。主を憐れんでくださり、誠の平安のうちに一人一人を導いてください。この平和を願いながらも、この社会においては憲法の改正に向けての動きや防衛費の拡大、 SDGs の背後にある原発の推進であったりとか、老朽原発の再稼働など過去の悲劇が今生かされているんだろうかと、こう思わずにはいられない。その政治の在り方にさまざまな不安を抱かずにはいられません。また今もまだロシア・ウクライナ間をめぐり多くの人たちが傷んでいます、苦しんでいます、悲しみを抱えて生きています。私たちは人の作り出す平和ではなくて、あなたの平和を望みます。あなたが中心となってキリストの救いが輝き、隣人が互いに愛し合う世界を望んでいます。主よ、私たちの足らざる信仰から出る祈りにどうかこの時も耳を傾けてください。主よ、どうか一日にも早くこの世界にあなたの愛があふれ、あなたの愛によって支配されますよう、私たちをどうか導いてください。このような闇の時代の中で不安に生きる一人一人が御子の存在を知り、御子と出会い、誠の平安と平和と慰めとを知って、この時代を生き抜くことができますように。そしてどうかあなたの御国が来ますように。すべてのことを委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌130番。儀式を行います。
この測ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻 産につけるために主は生産を制定されました。さわしくないままでターンを祝し、主の杯を飲む者が主の体と血を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り道を各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って生産に扱いましょう。キリストの体と血に扱うとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たち全てを主によって一つにします。今御霊の神に支えられて、この生産に扱い、ひたすら主に仕え、この戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び光りたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝も、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。なあ、父イエスは渡されるようパンを取り、感謝してこれを作そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られるときに至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊権に応えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とを持ってこのパンと葡萄酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御命に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためにある。主の恵み深くことを味わいしよう。ただいまから解散をとしますが、生産は主イエスキリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちというのは、教会や洗礼を受けた方、信仰を深くした方を指しています。洗礼を受けなくていられない方はこの生産に扱うことはできませんが、教会は祈りを持って一人一人がこの食卓につながることができるよう祈りを持って待っております。洗礼を受けている方でありましたら、どの教会でありましても、この生産に扱うことはできますので、どうぞお願いします。それでは分散とします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わう時であります。 慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、おこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを高くしてくださいました。今、聖霊が助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に進めます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励みで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福を私たちに満たしめ、終わりの日までその平安の地を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。賛美歌第1番を賛美いたします。
捧げいたしましょう。
どうぞ神様、気づかせ、立ち返らせてください。今週1週間の神様の御言葉とともに歩む1週間でありますように、私たちの弱い心とともに神様どうぞ共にいてください。今ここに私たちの持てるものの中から献金を捧げ出しました。どうぞ神様の尊いお働きのためにお持ちください。この時を感謝いたします。この小さいお祈りをイエス様のお名前を通して御前に捧げ出します。アーメン。
唱詠543番。
キリストの恵みと真なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。